絵本大好き
絵本のソムリエ
絵本大好き絵本のソムリエ、この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何の話から始めましょう。
はい、毎年行われてます7月の当班の子供の本ブックフェアのご案内です。はい、今年は7月の27日の日曜日から、はい、7月の29日の火曜日3日間、はい、京都市勧業館都メッセで10時から17時例年通り開催されます。
はい、
日本で出版されている絵本から読み物から一堂に展示されてますので、それと、その中ではイベントもね、作家さんが来て講演会とか、それから関西の作家さんがたくさんいらっしゃいます。はい、2日目には関西の作家たちということで13名のね、作家さんが一堂に来て、
そうですか、
サイン会とかお話とか、してくれはるんですね。
はい、
京都のキムファンさんとか、
はいはい、
井上凛子さんとか、それから、この放送にも来てもらった北川千春さん、
はい、
服部千春さんも、おいでになります。
はい、
ぜひ皆さん7月の27、28、29は都メッセに来てください。
はい、
このチラシはね、大垣書店さんの店頭にも置かれてて思いますので、
はいはい、
ぜひ持って帰ってもらって、お友達を誘い合って来ていただければ、うん、嬉しいと思います。私もこの会場では京都新聞のお話をねするコンクールが去年の入賞画展も開かれてまして、そこで今年の選定図書を使った読み聞かせキャラバンもしますので、そこで私も選定図書を入れた読み聞かせをさせていただきます。ぜひぜひ、遊びに来てもらって来てください。暑い中ですけどね、コロナ禍は涼しいんですよね。
そうですよね。中はね涼しいです。
もうむちゃくちゃ冷えるほど、はい、よう冷えてますの で、
そうですよ、ね、
もう来ていただければ、
たくさんの本がありますからね。
熱中症になる心配はありません。
もう楽しいです。
来る途中と帰りだけは気をつけてもらっていきませんけどね。
そうですね。
ぜひ遊びに来てください。一日中楽しめます。
はい、
出版社もたくさん来ありますし、
はい、
作家さんと一緒にお話もねできますので、サイン会もしてもらったら楽しい一日が過ごせるんだと思いますの です、ね、
はい、
ぜひ子どもの本ブックフェア、本のお祭り2025、都別荘ぜひおいでください。
はい、わかりました。さて、今週は諸岡さんのおすすめの大人の絵本を紹介していただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に大人の絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談お待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。京都サンガ FC 監督張基ジェ氏と幼児屋代表国枝浩志が語る京都開催のお知らせです。張基ジェという生き方、The Boss Was Born in 京都、この本の刊行記念として京都サンガ FC 張喜寿監督と幼児や国枝光代表を招きし、トークイベントを開催いたします。京都を代表する組織のトップでいらっしゃるお二人に、人材育成、京都の活性化など地元京都を中心に語り合っていただきます。日時は7月27日日曜日午後2時から。会場は京都経済センター7階会議室、大垣書店京都本店が入っている建物の7階です。定員は先着70人です。参加費は1000円と対象書籍、張喜寿という生き方 The Boss Was Born in 京都、この本の代金1760円です。参加方法は大垣書店のホームページから、または大垣書店京都本店でお申し込みください。チケットの販売期間は7月26日土曜日23時59分までです。特典として京都サンガと幼児屋コラボのひんやりフェイシャルシート、よじこステッカー1枚をプレゼントいたします。詳しいことは大垣書店営業推進部、電話 080-4379-9749、 080-4379-9749 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ、今週は JPIC 読書アドバイザーの諸岡さんからおすすめの大人の絵本を紹介していただきます。さて、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日は西村書店から出てます、もし世界に私がいなかったらという絵本です。ビクター・サントス文、アンナ・フォルラティ絵、金原水人役、この絵本を紹介させていただきます。
はい、
じゃあ冒頭読んでみますね。もし世界に私がいなかったら。志村書店。私はずいぶん長く生きてきた。おもちゃや犬やあなたが知っている誰よりも前から。何百年も前に生まれた私もいる。根っこをたどればわかるけど、もっともっと昔に生まれた私もいる。私はどこにでもいる。田舎にも、都会にも、学校にも、家にも。ほら、今日もあった。聞こえたでしょ？感じたでしょう、というお話。さあ、私なんでしょうね。
本当ですね。
はい、ここで、バッハの詩を、人の望みの喜びをカンタータ第147番を聞いていただきます。
絵本大好き、絵本のソムリエ、JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。バッハ主よ、人の望みの喜びよ、カンタータ第147番よりということで、ちょっと荘厳な感じしましたね。
ねえ、宗教音楽ですね。この私というのは世界、ね、人間だけ持ってる言葉なんですね。人間と社会にとって、不可欠である世界の文化でもある、ね、うん、多様性を支えている言葉、話し言葉、はい、書き言葉、手話、言葉の大切さをシンプルにこの絵本が描いてるんですね。
そうなんですね。
実はこの7000以上ある世界の言葉の中で、少なくとも半分はね、2100年までに亡くなると言われてるんですね。
そうなんですか。
その多くは先住民の言語で、例えば日本やったらアイヌ語というのがあるんですが、もう今やね、アイヌ語を喋る人はほとんどいないと言われてるぐらいです。
そうですね。
世界中にはその先住民の人たちが喋ってる言葉がもう失われてしまってるんですね。言葉が失われるということは、文化も 消滅するということになるんですね。
そうですね。
あの文化を伝えるのは、うん、根源はやっぱり言葉ですし、うん、その後にこう、まあ、活字が生まれて、まあ、ほとんど活字というか文字で残ってるね、先住民で文字をかいかあの残してるあの民族はいませんので、うん、言葉が失われるということは文化も失われるという、ね、はい、非常にあの大変な事態になってるんですね、うん、
はい、
だからそういうことが今あの起こりつつあるということをやっぱり多くの、人たちに知ってもらう、うん、必要があるということで、はい、この絵本が出ました。世界20カ国でね翻訳されてる、
うん、あ、そうなんですか、
あの絵本なんですね、はい、で、あとの、後ろに、いろいろ読者の皆さんへで書かれてるところがあるんですが、言語がなくなるたびに、人類は貴重なものをなくしているということを書かれてるんです。人が人であるために欠かせないものは失われていると。だから文化的、地理的、植物的、哲学的な知識が永遠に失われてしまうということになってるんで、ぜひそういうことを多くの人たちが認識してもらって、
はい、
ね、共通語の英語が普及するのはいいんですが、はい、やっぱり少数民族が使っている言葉もね、
う
ん、やはりしっかり残していく必要がある、はい、ということを皆さんに知ってもらいたいということで、はい、ユネスコ国連教育科学文化機関が言葉がどんな大切か知ってもらおうと2022年から2032年を先住民言語の国際の10年とする宣言をしてるんですね、
は
あ、この期間にユネスコは先住民の言語を保存して使う人を増やし世界に広めていこうという、うん、そういう運動を起こしてるんですね、
はい、
先住民の言語の多くは絶滅の危機に瀕しているんです。私たちはこういった言語を言葉を私たちの未来の一部として伝えていく、使命があるということを言われてるんです、
はい、
ぜひこういう絵本を小中高の学校図書館にも置いていただいて、しっかり子どもたちにも、こういうことがあるんだよということをね、知ってもらう必要がありますね、
はい、そうですね、なんかこう独特のこの絵ですね。で、なんか世界の国々の方々が描かれてるんですね。
いろんなその、ね、人類の、その絵も描かれてますので、
ね、それこそ先住民の、ね、方の絵とかもありますし、
これを 見てると読んでいくと、いかにその言葉が大切かというのが、
そうですね、
非常によくわかるというのか、幼い子供さんにも子供でもあこういうことなんかというか、
そうですね、
はっきり認識はできないかもわかりませんか、がなんとかそういうのは
そうですね、
うっすらでもね分かってもらえると思います。
最初の方はね、ちょっと何だろう私ってなんだろうと思うんですけど、ね、最終的にはそう言葉だということ、
それがこう頭に残ってるとね、はい、大きくなったらもっと詳しい、言語について調べてみようとか勉強しようということになりますので、
そうですよね、
ぜひ小学生からこの絵本をね読んでいただいて、
はい、
大切な言葉についての学んでいただければいいかなと思って。
そうですね、
帯に書いたら ね大切な言葉についての哲学絵本な、
哲学
ですよ、
哲学といえば哲学ですかね
すごいね、
でもそんな難しいことじゃなく書かれてますもんね、
う
ん、
そうですね、だから哲学絵本だけども中身は非常に幼い子供にも分かるように、
う
ん、
そうですね、
しっかり書かれてますので、
はい、
ぜひ多くの子どもたちにもこの絵本を読んでいただきたい、まず大人がねそういうことを知っておく必要があるんですね、
はい、ねえ、知らないことですよ ね、
あんまり
普通にね、
そんな 言語が失われてるってあんまりそういう発想はね私たちやらへんねんけど、まあ例えばあのアフリカの方のね、うん、あの先住民の人たちが喋る言葉はやっぱり、ね、なかなかもうその残っていかへんという、
そういうことになりますね、うん、いやそうかね、言葉があふれる今だからこそ考えたい大切な問いをくれる絵本って書かれてますね、うん、
ぜひ多くの、はい、大人の人もこの、絵本をね手に取っていただいて、
はい
ね、あこういうことなのかということをやっぱり理解してもらうことがまず第一やと思います、
はいね、今日ご紹介いただきましたのはもし世界に私がいなかったらビクター・サントス文アンナ・フォルラティへ金原瑞人役出版社は西村書店でした。絵本大好き絵本のソムリエ諸岡さん、今日はちょっと哲学、
そうです ね、 言葉の哲学絵本を紹介させていただきました、ね、
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から日曜日の10時からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。